めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今回は前回から引き続きコンビニ社労士安さやかさんにコンビニの人事労務系についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回いろいろ話を聞いていて、はい、ちょっと全然ねコンビニよくわからない。お客さんです。
はい。
お客さんの私としては、はい、まあ、気になるところがちょこちょこ出てきたわけですよ。
なるほど。
ちょっとこの機会にね、教えてもらえればなと思って。
お手柔らかに、お願いします。
そんなに難しいことは別に聞きたいわけじゃないんですけど、ちょっとね、人事労務から、あ、でも外れない、外れない、大丈夫。
はい。
まずね、前回聞いて、理想、思ったのは、うん、最初に始めるときに思う理想のコンビニ経営像って、どんな感じなんですか？うん、
これはね、本当に人によるから何とも言えないんですけど、うん、例えば、最初は1店舗目からスタートするんですよ。
はいはいはい。
最初のお店って1店舗分からまず経営をどういう風にしていくかって、うんうん。例えばその1店舗の中でも、自分がオーナーで、で、店長さんを採用して、店長さんにお店を動かしてもらってとか、例えばそういうのも一つの理想ですよね。
うん、
あとは、複数店経営っていうのがやっぱりあって、うん、オーナーさんの中でも1店舗だけ経営されてる方もいれば、
はい、
2店舗以上経営されてる方、
はい、
中には30店とかね、はい、40店とか経営されてる方がいるんですよ、うん、でそういうのをもう最初から見越して動こうと思ってやっている方もいる。
はい、
はい、
あ、
そうするともう鼻から組織を意識した動きをしていくことが必要になってきますよね。
は
い
は
い、
うん、そうですね。はい、まあ、例えば1店舗しかやらないって思ってたとしても、うん、やっぱり人は雇わないといけないし、
そうですね。
ね、一人でね、20時間、まあ、奥さんと、奥さん、息子と3交代一人とかっていうのが可能なわけじゃないと思うんで、
そうですね。さすがに3人
きついですね。でしょ。店舗やっぱりね、最初から人雇ってとかっていうふうに思っていくんですよね。
はい、
ね、
そうです。
じゃあ、そっか。じゃあ、自分、なるほど、
うん。
じゃあ、結構人を雇って、こうやっていくっていうのを最初理想にしてる。
そうです。
まあ、なんだろう。それで、実際にやってみると、どんなギャップが出てくるんですか？
まあ、まず人が本当に集まらない。前回もちょっとお話ししたんですけど、うん、
はい、
応募をかけても、募集、うん、あれ違う、うん。募集をかけても、応募が来ない。
まあ、来ないですよね。うん、なかなかね。
そう。もうここでまずくじかれるわけですよね。
はい。
で、自分がやらなきゃ。
まあ、そう。ね。
うん。っていうことが起こるんですよ。
はい。
で、結局そのオーナーさんの体調管理がうまくいかなくなったり、時間管理がうまくいかなくなったりして、うん、オーナーがプレイヤーになってしまうと、はい、もう理想を追いかけるってことすらできない。
うん。
だからモチベーションも下がっていってしまうっていうことが起こる。はい、
なるほど。うん、まあ、せっかく自分で自分の会社、まあ、会社にあるんですよね、大体ね。
まあ、そうですね。会社を体としてね。うん、
事業を起こして、うん、で、人雇って、経営をやっていこうって思って始めたのに、
はい、
実際に始めてみたら人が足りなくて自分が動かなきゃいけない。
そうそうそう。
そうすると、経営どころじゃないわけですよね。経営やりたかったのに、一、
う
ん、日レジ打ちに追われちゃうと。
そう。発注とか、
あれ？
品出しとか、
うん。で、その、できる仕事をできれば人に振って、自分は経営の方をやらなきゃいけないけど、できない。
そう。
やりたい仕事はできない。
そうそうそう。
やだ。辛いですね。
まあ、コンビニ業界に限らないですけどね。
うん、まあ、それね、正直、社労士業界もっと似たようなの。
そう。所長自らね。
所長自らね。
手続きやったり、給与計算やったりとかね。はい。やっぱりしているじゃないですか、はい、よく。
でもね、社労士とかは、一応自分で立ち上げた時から、もう一人でやるっていう選択でやり始める人もいるわけじゃないですか。
いますね。
ね、自分でもう人を雇ったりとか嫌だから、自分でやりたいって言ってやり始める人と、自分はなるべく経営やりたくて、できるだけ早く人を集めて何とかしたいっていう人と、
はい、
うん、なんかどっちつかずで始めて、なんか小規模でまとまってる私みたいな。
いやいやいや。とんでもない。何をおっしゃる
人たちもいますけども。はい、でも、結構多くないですか？大体、職員さん1人2人ぐらい。
あ、そうですね。
2人3人ぐらいで、5人以内の規模みたいな、
うん。確かに。
まあね、でもまあ、大体こんな風になるだろうな、みたいなところに、社労士は近づいていきますからね。
そうですね。うん、はい。
もう確かに、コンビニ、そうそう、コンビニの、 あれですよね。そう、最近ね、うん、うちの近くのコンビニ、はい、一番近いサークル系サンクスだったんですけど、
あ、
残念ながらファミマ、残念ながらじゃないですね。すいません。
残念ながら。
すいません。失言でした。ファミリーマートになっちゃったんですよ。
なるほど。
ね。
うん、
なんか、サークル系の時に働いた人が、ちょっと入れ替わっちゃって、はい、ちょっと寂しい。
そう、うん、それね、やっぱり、うちのお客様でも同じようなことがね、うん、起こってるんですよね。看板が変わると結構ブランドが全部変わっていくので。
はい。
やっぱそれが、どうしてもちょっとついていけない。今までのが好きだったのに、みたいな。
うんうん。
オーナーさんもそれはあるし、スタッフさんもあるみたいで。
は
い、で、変わっちゃう。
はい。
あるいは人が辞めていっちゃう、うん、ってこともやっぱあるんですよ。
うん、今回のサークル系サンクスがファミマになった時でも思ったんですが、
はい、
まあ私、その、大人になってね、フランチャイズというものがちゃんとわかるまでは、例えばセブンイレブンならセブンイレブンという会社が全てやってると思ってたんですよね。
はい、
うんうん、
直営みたいな、
ね。直営みたいな。
はい、
で、ファミリーマート、ファミリーマートという会社があって、はい、全部その社員だと思ってたわけですよ。
はい、
でもまあ、フランチャイズっていう形で、看板を借りて自分で経営しているっていう形であるということを知りました。
はい。
で、それと直営店って基本的にお客さんから見て違っちゃいけないわけじゃないですか。
は
い、
まあそうですね。
ブランドのね、うん、担保というか、うん。
はい。
そう考えると、労働者じゃないですか？
また難しいところついてきましたね。
やっぱ社労士だから。いやもうどうしてもそこが納得いかないんですよ。だって、自社で抱えてる、店長と、
うん、
コンビニのオーナーがいて、そのオーナーが例えば店長オーナーだとしますよ。
はい、
その店長でありオーナーである人と同じようにお客様に対しては働かなきゃいけないわけですよ。
うん、
例えば今回コンビニのね、コピー機で住民票を出せるサービスが始まったら、
はい、
うちは嫌だって言えないわけじゃないですか。
まあそうです
ね。やれって言われたら、はいって言ってやるしかないわけですよ。
うん、
それって労働者だと思うんですよね。
うん、
あとはマニュアルとか、これ言っていいこと？あんまり触っちゃいけない話？
いや、いや、別に大丈夫。
あ、大丈夫ですか？はい。なんか、だんだん顔が暗くなってるから。っていうところで、名ばかり店長とか、うん、そういうのと同じように、なんか名ばかり社長というか、なんかそういうことになっちゃってるんじゃないかなっていう。感じがする。だから、オーナーがいる。で、そのオーナーが自分の会社の経営の方針を、コンビニのコンサルティングを受けてやるとか、っていうんだったら、まあ、決定権はオーナーにあるんでいいんですけど、
はい、
でもそれってオーナーが嫌だって言ったら、まあね、嫌だって言ったら、すぐにでも変えられるべきだと思うんですよね。
うん。
だけど、今回なんか24時間営業取りやめたら店潰しとかなんとかっていう報道があって、
はい、
簡単にやめることもできないらしいぞと、いうことを知り、
うん、はい、
それは、労働者と何が違うのかなっていう。
いや、難しい。それね、うん、一言じゃ言えない。もう一回ぐらい多分登場しないとダメな内容かもしれないなっていうぐらい今ね、結構根深いんですよ。
はい、根深いですよね。だってどう考えても労働者だと思うもん。
まあでも、その本部からね、これをやれ、あれをやれっていう指示があるから、労働者かっていうと、それはまた違うかなと。
はぁはぁは
ぁ。いう気はしますよ。なんとも、ちょっとここは私もうまくね、表現しづらい部分なので、そこつくかって私ちょっと思ったんですけど、結構ね、そこね、弁護士とかね、その領域ぐらいの話なので、社労士までが、なんか、扱えるものじゃないような気もしてるんだけど。
そうなんだ。
結構ね、深い話です、それ。
いやー、うん、でも、なんだろう。その、自分のお店の経営を、でも自分で自由にできないわけじゃないですか。その、ね。
まあ、100% は難しい、うん。
あ、でもある程度はできるんだ。
もうね。どう言ったらいいんだろうって感じです。
あれかな、ほんと、ね、ただのお客さんの意見として、
うん、
やたらと、くじいっぱいやってるお店と、うん、全然くじやってないお店があるみたいな、そのくらいの話。なんか、扱える商品があって、うん、その中からどれをやるかは、ある程度自分で決めていいみたいな。
まあね、それはそうです。
品揃えとか。
うん。まあもちろん、その本部が、うん、なんていうのかな。これは絶対販売してくださいみたいなのもあるわけですよ。
はいはいはい。
で、それは本来その、加盟店指導員と呼ばれる人たちが、情報を加盟店のところに持ってきて、
うん、
で、これを入れてくださいとオーナーさん、
うんうん。
で、これぐらい入れてほしいんですっていう、うん。 話をね、やっぱするわけですよ。はい、まあ、それは裏側で、やっぱりメーカーさんと本部が交渉して、この商品、これから絶対売っていくんで、うちのチェーンで。で、これぐらいの量を加盟店とか直営店で売りますからっていう、まあ、交渉をして、それで、いわゆる指導員、SV とかスーパーバイザーって呼びますけど、はい、その人たちが加盟店にも情報を伝えていく仕組みなんですよね。うん、まあ、ああいうのって、まあ、必須だなんだとかって言われてるけど、特に商品とかは結構推奨って言われたりする。いや、必須じゃない。選ぶ、はい、選ばないの最終的な権限はオーナーにありますよと。まあ、実質、はいはい、これもね、いろいろ本当にいろんな問題はらんでて、で、スーパーバイザーが、ちゃんとコンサルティングできる人だったらいいんですよ。
はい。
コンサルティングできる人で、こういう理由で、ぜひあなたのお店でも販売してほしいんですと、いうような話ができて、じゃあオーナーもわかりましたと、じゃあやってみましょう、ということで、まあ、お互い合意が取れれば、何の問題もないんですけど、ただひたすら、この上から言うみたいな。これ絶対入れてください、みたいな。
はい。
入れないとどうなるか分かりませんよ、みたいな。例えばそういうことをスーパーバイザーが加盟店のオーナーに言いました。
はい。
ってなったら、それは確かに市川さんがおっしゃるような、ちょっと労働者性みたいなのが見えてくるかもしれない。だからその法律的な解釈っていうのも確かにあるんですけど、私はね、結構人の専門家なんで、はい、あんまりその法律的な解釈っていうよりは、その伝え方とかね、スタンス立場、が、やっぱりどうしてもその本部の人間だから偉いみたいな、例えばそういうスタンスで加盟店と付き合っている人がいたとしたらそれは問題だなと、思うんですよ。
はいはいはいはい。
やっぱその対等な立場ってよく言います。本部と加盟店は対等な立場ですとかって言うけど、
はい、
やっぱりその対等だっていうところにちゃんと責任をこう持って本部の人間も、まあ、加盟店のオーナーもちゃんと接することができれば、それはやっぱりいわゆる業務提携というか、提携先というか、っていう立場になるんじゃないかなって私は思っている。なので一概に、そのこれを入れてください、
はい、
で、これはもうチェーン全体で決まったことですって話があったとしても、そこに、はい、いきなり労働者性が生まれるかっていうと、それはね、ちょっとまだ早いかなと、は思っています。
なるほど。
もちろん、労基法上のね、労働者ではないので、なんだっけ、労組法、労働組合法とか、
はいはいはい、
あの法律上での労働者かどうかっていうのがやっぱり一時期すごく問われてた。
ああ、そうですね、
で、それが労働者性があると言われたり、いや、ないと、今はね、言われたりしてますけど、ね、大事なのは、その、どういう役割を持ってるのかっていうのを、本部側の人も、加盟店のオーナーもやっぱり認識する。で、それをちゃんとすり合わせしとくっていうことがすごく大事で。
はい。
でも、まあ、どの業界でも本当こういうコミュニケーションの齟齬ってすごい発生しますよね。
そうですね。
なんかどっちから強くなったり、どっちから弱くなったりして、で、まあ、それは多分それぞれ個人の特性もあるとは思うんですけど、まあ、そこがうまくいかないと、やっぱ上から言われたっていうふうにオーナーは取ってしまうのかなと。
はい。
それはそれでやっぱ問題があるなと私は思う。ってます。
なるほど。
はい。そうなんです。
なるほどね。
なかなかだから、そうね、深い話なんですよ。もうね、いくらでも問題出てくる。ボンって、例えば、布団叩くと、ここにボンって出るのと一緒に。
はいはい、
もうね、ボンって叩いたら、ブワーって出る。
うん、
もうそれぐらい、今、本当にあっちこっちで歪みが生じてて。
そうですよね。
なんですよ。
そっかー。なんか、どのくらいのね、自由度があるのかなってね、思って。ね、旗から見てると思うんですよね。
はい。
だって大体、でも、なんかこう、やっぱカラーがあるじゃないですか、その、あ、でもカラーないな。あ、でもそういうふうに言われてみると確かに、制服の色とか、
はい。
ね、看板の色とか、看板とか、そういうのは一緒だし、はい、パッと見は一緒だけど、お店の雰囲気は結構、場所によって違ったりしますよね。
そうですね。
ね。
うん。
ね、そう。そうなんですよ。
はい。どうしてもその商品構成とか物流とか、その本部の力を使わなければ、経営や運営が難しい部分っていうのは、加盟店も本部に頼らざるを得ないところがあって、それも一つのノウハウの提供であるっていうふうに考えればね、決してそれは、なんというか、上から押さえつけられて圧力がかかってるとか、そういうものでもないとは思うし、 今本当話があったようにオーナーのカラーによって全然その結果が変わるわけですよ。お店の、
うん、
売り上げもそうだし発注の仕方もそうだし、
はい、ね、変わるんだ。
変わるんですよ。品揃えもね全然違いますしね。
違いますね、
うん、もちろん、うん、必須って言われるものはみんな揃えるようにしてますけど、うんうん、でもそこから先はみんなそれぞれ自由に、
うん、
いやうちの店これ売れないしとかっていうの結構言うんですよみんなで。
へえ、そうなんだ、
はい、でも違うお店では、うん、あこれうちでいけるなと、じゃあどうやって売るか考えようかって言って、あの POP、ポップって言うんですけど。
はいはいはい。
告知の、例えばなんか店長おすすめとか。
はいはい。
絵を描いたりとか、ね。
ありますあります。
そうそうそう。そういうのをうまく演出してお店を作って、
うん、
でみんなで売ろうなんて、いうところもあったりするので、本当に、そういう意味では自由ともあるんじゃないかな。
うん、
と思う、うん。中には自分で生産した、作った商品を入れてるところもあるし。
へぇー、うん。あ、独自に？
そう、独自に。
あ、そうなんだ。
はい。
え、じゃあ、例えば、なんか、ないですけど、うん、なんか自分が作った、なんかこれを流通させたいと、はい、なんか例えばね、あ、まあ、ないですけど、こうなんか、オーナーの奥さんの趣味がハンドメイドだったとして、
はい。
ちょっと、コンビニで、その奥さんが作ったハンドメイドアクセサリーを、販売することは可能なんですか？
不可能ではない。結論から言う。不可能ではない。だけど、難しい。
あ、そうなの、うん、カラーじゃないからってこと？
いやいや、そういうことじゃなくて。
そんなもん置いても売れないから？
いやいやいやいや。いや、売れるかもしれない。
売れるかもしれないでしょ？
まあ、コンビニで売る必要があるのかっていうのはあるけどね。う
ん、ない。でも、コンビニで売る必要ないもんなんていっぱい売ってるじゃないですか、コンビニ。
まあね。
うん。
うん。あのね、ポスって仕組みがあるじゃないですか。
うん。
レジの。で、あのラインに乗せられるかどうかっていうのはまず一個大きな問題というか。
あれ登録すればいいんじゃないんですか？
登録するにも、うん、じゃあそのコードを発行しないと登録もできないじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
うん、
なので、
うん、
結局難しいねって言われることの方がやっぱり多いのかなと。
ああ。
じゃあその仕入れもね、どういうところからじゃあやるのって、うんうん、奥さんが作ったそのハンドメイドのものは、
うんうん、
仕入れって自分たちでも仕入れどころか生産してるわけじゃないですか。
うん、そうそう、生産してる。
じゃあそれに対するその売価設定と利益の部分ってどうやって計算されるのみたいなのも考えなきゃいけないし。
はいはいはいはい。うん、でもそのくらいはね。なんか、クリアできそうですよね。
まあ、相談してね、
うんうん。
それがいいよって話になればできるかもしれない。だけど、やっぱりそこは、勝手にやるっていうのは良くない。
あ、そうなんだ。
うん。っていうふうには言われます。それはやっぱりさっきも何回か話から出てきてますけど、
うん、
いわゆるチェーンの質の担保。自由にいきなり売るってこともできないし、
うん、
まあ、それこそ24時間営業で問題になってる、短縮ですか、時間短縮だって、
はいはい、
あるいは急にやるからやっぱり問題になるのであって、
うん、
まあ、その、いろんな状況とか背景はあるけれども、やっぱりそこって最初にお話しして、やればまた違う結果があるかもしれないしね。
うん。
うん、まあ、今はもう本当にいろんな大きなちょっと話題になってるんで難しいですけど、
はい。
うん、ちょっとしたそういう一つ、商品を、オリジナルものを売るっていうことを考えてもね。やっぱり本部にちゃんと相談をする、本部の担当者に話をする、提案をするっていうことは、通常、この業界に限らず、やっぱりやってるじゃないですか、みんな。
まあそうですね。
うん、提案させてください、みたいな、
うんうんうんうん。
それをやっぱりやってる、やってないとか、やらないと次に進めないっていうのはあるのかなと。は思いますね。
わかりました。
はい。
はい。ありがとうございます。
ちょっと人の話から物の話になっちゃいましたけど。
そうですね。でもほら、楽しいじゃん。なんか、例えばね、コンビニで自由になんか物を売っていいって言ったら、はい、なんか店員のコーナーとかって一つね、机を設けて、そこでなんか店員が作ったなんか物とか売ったら面白いじゃないですか。
うん。
って言って、ってちょっと思ってね、うん、なんかこの、なんか貸しスペースじゃないですけど、
はい、
なんかね、うん、そういう展示スペースみたいなのがあって、
そうですね。
ね、自由にやってくださいみたいなのがあったら、なんか、このコンビニ、面白いなとか、このコンビニ絵が上手な人がいるなとか、
うん、あ、そうね、あるよね。
ね、思っていくとかね、
うん、
ファンができたりとかね、
うん、
あるかもなと思って、なんか、
うん、確かに。
いや、そういうなんか、ちょっとちっちゃな自由があるのかなって思って聞いてみました。
ああ、フランチャイズだとちょっとやっぱ厳しいけど、
うん、
同じような、似たような形態で、ボランタリーチェーンという形態があるんですよ。
はい。
コンビニでも。
はい。
で、そういう形態を取ってるコンビニエンスストアだと、
うん、
だいぶ自由。です。どちらかというと、オーナーとか加盟店側の力があるので。 横のつながりもあるしね。
わかりました。はい、ちょっとね、ボランタリーチェーンについて詳しく話を聞きたいんですが、はい、ここまでということで。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またぜひ、あの、気が向いたら、ゲストでお願いいたします。
いつでもどうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
では、今日はここまでです。ありがとうございました。